おはようございます。田口恵美香です。この前東京に、電車と新幹線で4時間半ぐらいかけて逆里帰りをしてきたんです。まず最初に東京について思ったことは、東京の空気濁ってんなーって思いましたね。でもそれ以上にいいこともありました。今日はそんなお話をしていこうと思います。全然空気が違うんですよ。三重県の空気っていうのは、なんだろうね、うわー今日もなんだろうな、もうほんとどんどん吸いたくなるような伸びやかなね、空気が流れてるんですよ。本当に美味しいんです、三重県の空気ってね。森たちが頑張ってくれてますから。人間なんてほとんどいなくて、もう森、自然、空ね、風みたいなね、それが三重県ですよ。でも東京はなんていうかね、なんかね、空気がね灰色がかってるんですよ。なんかグレーな空気が流れてて、でいろんな人たちのこの上京してもうまくいってないんだろうなっていうような、若者の執念だったりだとか、あとは飲み屋さんの男女間の嫉妬、そして、テレビ局で死に物狂いで働いててもう死ぬんじゃないかっていうような、アシスタントディレクターさんの汗とかね、あと魂とか、なんかいろんな、なんか東京ってやっぱ人間関係がものすごくあるんですよね。でしかも、何かを捨てて何かを置いて頑張ってる人っていうのが多いんですよ。その分ね、なんか人間のその闇の部分であったりだとか、その妬みとかっていうものがものすごくね空気に現れているような気が私はしています。でビルもね本当にたくさん立っているので、なんか空もねやっぱり狭く見えちゃいますし、なんか東京やっぱり空気って濁ってるんだなって思いました。それは普段三重県に生活、し始めたからね、気づくことなんだろうなって。その時は私ももうその邪念で溢れた二酸化炭素を出しまくっていたんだろうなって思いますね。でですね、まず三重県の津駅まで車で行って、でその後津駅から名古屋まで近鉄の電車で行って、そこから新幹線に乗り換えるんですね。で、4時間半ぐらいかかって新横浜駅まで出ます。でまず新横浜に着いた瞬間に、うわー横浜だー、私が一番辛かった時にいたのが横浜なんですよ。人生でね、辛かったね。何が辛かったのかというと、一番うまくいってなかったんですよね。横浜に住んでいた時っていうのが。まず、私名古屋に住んでたんですけど、名古屋でラジオ局を辞めます。東京にね、上京して頑張るからっていうので行ったんだけれども、アナウンサー事務所に入ったのは良かったんですけど、なかなかその名古屋で培った技術が東京じゃ通用しなくて、もう、なんだろうね、名古屋だったら ZIPFM で働いていましたって言ったら、おお、ZIPFM かって言って重宝されるのに、東京にいたら、ZIP ね、それがどうしたの？私天下のジップで働いてたんですけどっていう、なんか今までその努力してきたことが全部なんていうか、このパンパンパンって跳ねのけられたのが横浜時代、それでアナウンサー事務所ではなかなかオーディションに受からない。しかもアナウンサー事務所のその方針にもなかなか、なんだろうね、個性をなくせとかって言われるのもすごくしんどくて、私このままでいいんだろうかって思いながらも、毎日横浜の、地元にしかないアメリカンドリームっていう名前のカラオケ屋さんで発声練習をして、発声練習しすぎてカラオケ屋さんの店長さんに覚えられてみたいなねもうね、辛かったね。もう何回泣いたのかっていうぐらい横浜では泣いてましたね。で、アナウンサー事務所もうまくいかず、でアルバイトをしていたのも横浜でした。初めて大人数の40人ぐらい働いていた飲食店で働いたんだけれども、そこの飲食店でもおつぼねさんみたいな人に、何回言ったら分かるのっつって言われて、 休憩所では無視されてみたいな、何なんだよこの状況してきて、なんか状況ってかも横浜だけど、なんかね、なんか思ってた生活と全然違って、ものすごくもがき苦しんだのが横浜だったんですよね。だからね、まあ、旅行で私はそのね、その途中下車で横浜に寄ったんだけれども、本当に涙を流してね、猫背で丸まってね、途方に暮れながら歩いている自分をね、発見しそうで怖かったです。そう、それでそんな新横浜でね、あ懐かしいななんて思ってね、でそっから菊名っていう駅にね、 JR の、在来線で移動をするんですよ。菊名は一駅ですね。で菊名に着いたら着いたで、あー元彼が住んでたなーって思ってね、その元彼の家のね、合鍵を持っていなかったもんですから、今日泊まりに行くよなんて言って、でも合鍵持ってないから、彼がなかなか仕事終われなくてね、で中に入れないで、近くのバーで待ってるからっつって、でバーで待ってるんですけど、やっぱ、まあ、ちょっとモテたいわけですよ。なんかチヤホヤされたいなーなんて思いながらバーで一人で飲んでて、でなんか、え、なんなのなんなの、彼氏いるのって、まあ店の男の人たちに聞かれて、いや、いるんですけど、え、いや、いないいないいないいないよっつってアピールして、え、じゃあなんで今ここにいるのっつって、え、もうそれはまあ気分でここ来てるみたいなね、もうバレッバレの嘘をね、ついてたなーなんていうことも思い出しておりました。そこから菊名からは東急東横線に乗り換えて、自由が丘っていうね、駅に行くんですよね。自由が丘はね、おしゃれな街で、で、お菓子でもいろんなね、洋菓子の専門店がある街でも有名なんですけど、そんな街がね、昼間はおしゃれで綺麗で、お菓子の街なんですけど、夜になると酔っ払いの街になるんですよ。酔っ払いさんが山ほどいてね、あー、ここの道路で寝てたなーとかね、あとはここの店なんか見た目は普通だし、店員さんはチャラいし、それで行ってなかったな、なんかチャラくて行くの嫌だよとか言いながら2回でやめたな、でもあのチャラさが良かったんだよなとかね、あー、ここのスナックって言って、ここのスナックのスナックはいろんなママがね集まるたまり場のようなスナックがあったんですけど、そこのスナックで私がなんかね調子に乗って、まあ、イケメンがいたんで、イケメンと美人のママがラブラブだったんで、キスしたらいいじゃんって私が言って、キースキースキースってスナックでキスコールを始めたんですよ。そしたら近所の別のスナックのママからめちゃくちゃ怒られて、そんなキスコールしないでもらっていいかなってすごく怒られたんです。後々聞いたら、そのママがそのイケメンに恋してたんだって。ごめんなさいってね、反省したりとか、男女の間にはいろんなね、その好きそうに見えなくても好きだったりとかね、20歳離れてても恋愛関係にあったりとかね、いろんな恋愛があるんだなっていうのを、その自由が丘ではたくさん飲んで学びましたね。そんなこともあったな。まあ自由が丘にそもそも行った理由というのが、私がおよそ2年間ぐらいアルバイトをしていた中村食堂に行くからなんですね。まあ言ったら本当にこの東京旅行のメインと言っても過言ではないぐらい、めちゃくちゃ楽しみにしていました中村食堂。でもなんかね、ドキドキしましたね、やっぱりね。なんだろうね、あんなに毎日行ってたところなのに、なんでこんなに緊張するんだろうっていうぐらい、もう本当にドキドキが止まらなかったです。まあ、中村食堂っていうのは、私がアナウンサー事務所をクビになって、その後スナックのママの元で働くんだけれども、そこのスナックもお金関係で夜逃げをして、まあ、いろんなことがあって、最終的にたどり着いた定食屋さんなんですね。そこでおよそ2年ほどお世話になったんです。それが中村食堂なんですね。まあ、中村食堂っていうのはご夫婦で、経営している食堂で、まあ、一番一緒に働いていたのが店長の、まあ、48歳かな の男性ですね。で、奥さんはいつもね、お子さんがいるので家に帰ってました。その奥さんに会うっていうよりはね、やっぱり店長に会うのがね、緊張したなあ。まあ店長はどんな顔で出迎えてくれるかなと思ってね、まあ、笑顔で出迎えてくれるのか、なんか笑いながら出迎えてくれるのか、どんな顔するかなって思ってたら、やっぱり店長もなんか緊張してたんでしょうね。おおみたいな。わあとかないんですよ。おお、いいよ、なんか座んなよみたいなね。でもパッて料理してる店長を見たらすっごいにやけてるんですよ。やっぱ私が来てね、嬉しいんだろうなーって思ってね。でね、店長っつって、「元気にしてましたか?」って料理してる店長に言ったら、「ああ元気だよ」って、なんか当時と変わらない口調で、たくさんお話ししてくれたのが嬉しかったです。当時って言っても半年なんだけどね。でもなんかものすごくその半年がね、なんか2年間ぐらいに感じたんですよね。毎日中村食堂に行ってたからね、突然行かなくなると間がものすごく空いたように感じました。で、なんかね、ちょっと寂しさもあったんだよね。あれだけ毎日私が行ってた中村食堂なんですけど、なんか、まあ、当たり前なんだけど、私がいなくてもこの店ってやってけてるんだよなみたいな。やってけなかったら大変なんだよ。でも、なんかちょっと寂しいみたいなね。ありましたね。で、店長にね、いろいろ話を聞いたんですよ。そしたら、やっぱり常連さんのおじさんたちは寂しがってるんですって。今まではなんかそのアルバイトが積極的にね、私が喋りかけてたんですよ。今日仕事どうでしたかとかね、ビールも手酌なんてそんなつぎますよって言って、私キャバクラみたいに一人一人ビールついてたんです 後ろからね。そういうこともね、やっぱ私以降のアルバイトさんはみんなやってないみたいなんで、ちょっと寂しがってるって言ってました。あとは私お皿めちゃくちゃ割ってたんですよ。1週間に2、3枚割ってたんで、エミちゃんがいなくなってからお皿って、消耗品じゃないんだっていうことに気づかされたよっつって 言ってました。面白いね。まあそんな中村店長と感動の再会をして、で、この後どうすんのって最後言われてね。で、この後は蒲田で飲みますって言ったら、分かった、じゃあ行けたら行くからっつって、場所教えてねって、来てくれるんですかって言って、店長が早く仕事を終えて切り上げて来てくれたんですよ、蒲田まで。しかもお金も払ってくれてね。そう、なんていうか、もう感動しましたね。だって私にそんな、なんていうか、今お金を出したところで、私に時間を割いたところで、店長にメリットって別にないじゃないですか、正直。三重県と東京で離れてるし、私がまたバイトに復帰する可能性も、まあ、ほぼほぼゼロなわけだし。なのに、わざわざ本当にもう蒲田まで足運んでくれて、で、2軒目まで一緒についてきてくれて、お金まで出してきてくれてっていう、この店長の温かみに触れましたね。で、やっぱりそんな東京の大好きな人たちに出会って、やっぱり私は、まあ、結局東京のテレビ局で活躍することなく三重県に帰ってきたんですけど、でも上京して本当に良かったなって、宝物がいっぱいできたなって思って、三重県までまた帰ってくることができました。まあ東京はね、まあ半年に1回ぐらいは行けたらいいななんて思っています。さて、先週メールの呼び込みをしたら、なんとですね、結構たくさんのメッセージをいただきました。ラジオネーム小林俊太さん、田口さん、おはようございます。久しぶりのラジオ、とても楽しみにしていました。正直チンピラが羨ましいです。あれですね、私がお酒で酔っ払ってチンピラを殴ったっていう話ですね。田口さんに殴ってもらえてって言ってます。変態ですね。ラジオでも取り上げてもらえるチンピラは前世にどんな徳を積んだのか。いやいやいや、徳積んでないでしょ。そんなことを考えていたら、あっという間に終わりの時間になりました。喋り方が可愛くて、聞きやすくて、笑い方も癒し系な田口さんが大好きです。ということでメッセージをいただいているんですけど、いや、私ね、これ喋り方ね、だいぶ工夫してます。これ、普通は、 どちらこちら、どちらこちら、どちらこちら、ありがとう、バーハハーっつって、本当は、素はこんな感じなんですけど、まあ、いろんなラジオ番組を聞いている中で、やっぱり、ゆっくり相手に伝わるように、優しく喋った方が、聞きやすいよねっていうふうに、思ったんで、わざと、なんか、癒し系な喋りしてます。普段は、はははって感じなんですけどね。で、分かってもらえて嬉しいね。これからも、モーニング喫茶田口恵美香では、癒しを提供できるように頑張っていきたいと思います。そんな波乱万丈な、モーニング喫茶田口恵美香のね、話題もあるかと思いますが、これからも聞いていてください。さて、あなたからのメッセージ募集してます。そうです、今ラジオを聞いてもらっているあなたです。メールの送り先はモーニングエミカアットマーク gmail.com、それからハッシュタグモーニングエミカ、これをツイッターでつぶやいてもらうこともおすすめです。今日も聞いてくれてありがとうございました。